You are a very important person.
VIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続きジェンダー&セクシュアリティライターのさくらともみさんです。さくらさんは1964年生まれ、関西出身。幼い頃から自分の男という性別に違和感を感じて大きくなられました。97年自らの社会的文化的性別を女へと転換、性同一性障害の体験と自分らしく生きるチャレンジを綴った著書「明るいトランスジェンダー生活」はマスコミでも取り上げられ話題になりました。2005年には大阪大学大学院人間科学研究科にて修士号を取得。現在は執筆活動の傍ら、講演セミナーなどで活躍されています。今週は NPO 法人シーン理事の中村よし子さんもご一緒にスタジオにお越しいただきました。VIP Amazing Interview。 この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。ゲストはジェンダー&セクシュアリティライターのさくらともみさんと NPO 法人シーン理事の中村よし子さんです。よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
性同一性障害をね、さくらさん自身がカミングアウトされて、女として女性として、人生スイッチされたっていう、このあたりで一番苦労されたことっていうのはどういうことなんでしょうか。
結局世の中が男性か女性かの2つに1つで動いてますんで、例えば性別を変えるぞっていう時に、じゃあトイレはどうしたらいいんかとかすごく悩みますよね。言ってみれば象徴的に言うとそういうところが悩みの種で、世の中全てがその男性用女性用になっていく中で、どっちを選んでいったらいいかっていうのがすごく悩ましいところですし、
現在女性用のトイレにもちろん入
ってますよね。もうこの状態になるとね、大概はもう女性用を選んで差し支えがなくて、そういう意味では今はその自分らしい選択ができるし、その自分が自分で自分を好きになれる、いやいいなという感じですけどもね。ただやっぱり書類ですね、公的書類、結局公的書類の性別も結局今変更はできるにしてもすごく手続き条件が厳しいんで、やっぱ私なんかもその住民票とか取ったらね、漢字で男って書いてあるわけなんですけど、なんかもうそれ見ただけでちょっとへこみますね。
なるほど。だから免許証なんかも現在は男性となってるわけですか。
免許証には実は性別じゃないんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあもうお写真見てこう確認っていう。
免許証はだから割と使える身分証明書ではあるんですけど、そういうのはむしろ例外的で、結局何日付男か女か書かされるときに、言ってみればそのどっちを書くべきかケースバイケースでいちいち悩まなければいけない、もう性別欄でなんで鬱陶しいんだと。
さくらさんの研究所には自分の性別にね疑問を持つ方というか、昔のさくらさんのような悩みを持ってらっしゃる方が多数こう、ブログなんかに投稿してこられると思うんですけど、どんな方がいらっしゃるんですか。
研究所っていうのはあれですね、ホームページのタイトルなんですけども、今ブログもあるんですけど、そのやっぱメールとか時々来ます、でやっぱりその小学5年生の女子なんですけど、男子になりたいと思いますとか、いうパターンもありますよね最近は。あとはやっぱり中年ぐらいの男性から、その女性になった自分に憧れてるとか、いうパターンは多々ありますかね。結局そうやって悩んでる人というのは思った以上に少なくはないということですね。
中村さんはさくらさんとは普通に女の子同士のお友達っていう感じなんですか。
そうですね、さくらさんとは講師として、シーン主催の講座に来ていただいたのがきっかけで、その後何回もお会いしていますが、 初めの頃はどちらかといえば、元男の子なんていう感じで感覚なかったわけではないんですけども、今ではそういう女性男性という、こう性別をね、意識する感覚ではないですね。
はい。さて、さくらさんとですね、中村さんが一緒に取り組まれている NPO 法人SEAN、SEAN なんですけど、ジェンダーという活動、まあ、大きくくくってなんですけど、このジェンダーというのはどういう意味なんですか？
なかなか簡単に答えるのは難しいんですけども、うん、社会的文化的に作られる性差のことを言います。
性の差ですね。
はい。はい、で例えば、まあ、小学校でも中学校でもいいんですが、クラスで、一般的に腕力は男の子の方があると言われてますよね。だけど男の子全員が女の子よりも腕力があるというわけではないですよね、うんうん、何人かやっぱり女の子の中にも腕力があるっていう子がいている、うんうん、でも女の子はこうあるべき、うんうん、男の子はこうあるべきという、うんうん、でまあ現実とイメージの中にギャップがあるとしても、こう個人の子ですよね、はい、子を見ずに男のカテゴリー、うん、女のカテゴリーというので、うん、物事を見ている、まあ、そういう性差のことを指しています、
ね、ジェンダーというで、このジェンダーフリーというのは、うん、その性差を超えようよみたいな、
超えようよっていうか、とらわれない、うん、で、まあ、ジェンダーバイアスという言葉があるんですが、はい、そこには、まあ、バイアスというのは偏見とかということで、うんうんうん、女の子だからやっぱりおしとやかで優しく、うんうん、で男の子だったら強くたくましくってよく一般的に言われてるけども、まあ、そういうふうなものの見方偏見をなくして個人を大切にして見ていこうというような動きですね。
なるほど。女の子はお人形で遊んでとかね、うん、先週もありましたけど、あとピンクや赤の服を幼稚園の時にはね、娘の私は着せてしまってたんですけど、
女の子だったらピンク、うん、で女の子がもし電車で遊んでたら、いやこの子女の子やのに電車好きなんやわ男の子がぬいぐるみで遊んでると、いやこの子男の子やのにぬいぐるみ好きやで、いやほんまやねってちょっとこう、そうすると、うん、ぬいぐるみ好きだと男の子は、あ男の子やったらぬいぐるみ好きやったらあかんのかな、女の子が電車で遊んでたら電車で遊んでるっておかしいことなんてちょっと思いますよね、うん、そういうことをやっぱりなくしていきたいな、
自分が好きなものを好きなだけなのにそれが否定されるっていうのはやっぱり良くないんじゃないかってことですね、
うん、そうですね。
SEAN の代表の方ですね、はい、東谷佳代子さん、はい、はやっぱここら辺にこだわりを持って立ち上げられたんですか？
でそれがまたSEAN の立ち上げはですね、うん、もともとネットワークステーションとんがらしというのが始まりなんですが、保育事業をしていたんです。
だからお子さんを預かる
一時預かりで、うんうん、はい、で、そんな中で、まあ、子どもたちとね出会ったり母親とこう出会う中で、うん、やっぱりそういうふうな女性だから、うんうん、子育てが上手で当たり前、うん、家のことをして当たり前っていうのことですごく悩んでいる方に多く出会っていったという中で、ジェンダーから起こる様々な問題があることを確信して発展していったわけですね、今、う
ん、中村さん、うん、今もね、はい、時々子預かりというか子育て支援をされているということなんですけど、はい、実際どんな方のお子さん預かられるんですか？
もうそれは様々なんですけども、例えば仕事を探しに行きたい、うん、でも、保育所っていうのは仕事があってから入所できますよね、うん、でもそれまで仕事を探しに行くのには保育所に預けられない、うん、でも近くに誰も助けてくれる人がいないという方の子供を預かったりとか、うん、あと保育所が終わってからでもまだ母親の方は仕事が残っているからということで保育所の送迎に行ったりとか、であともう本当にリラックスしたいからちょっともう昼寝をしたいから子供を預かってほしいとかっていうこともいろんな面で、
ね、なんかジェンダー活動というとすごいものかなと思ったら、意外とこう身近なところからっていう感じなんですね。さくらさんは具体的にシーンの中ではですね、どういうポジションっていうのか。
まあ、やっぱりその男性と女性として生きた両方の経験があるというようなところから、うん、まあ性同一性障害というとあくまでも病気という解釈もあるんですけど、私はどっちかっていうと女男という枠組みがありのままのその人を認めないことが、うん、そういう生きづらさを生み出しているという点でシーンと一致していると思うんで、うん、
なるほど、
まあ、ちょっとしょうもない話ですけど、
はい、どうぞ。
子供の頃実は乗り物のおもちゃが好きだったんですよ
電車好きだったんです
だからやっぱ私の本当の願望は女の子として生まれて、その上で クリスマスにはフラレールセットとかね、頼んで女の子の何ですかとか言われて、なんでと言ってみたかったんですけど、まあ、言ってみればそれがシーンで実現できるかなという。
よくわかります。シーンの活動の一端も紹介していただいていいですか。
そうですね、活動としては、まあ、保育事業今言ってた分と、うん、あとは学校とか小学校中学校あと幼稚園保育所ですよね、うん、そういうジェンダーの問題に巻き込まれないための予防のための人権教育、うん、あと絵本とかね雑誌とかの調査研究とか分析とか、うん、そういったものをやっていっています
ね。ホームページの方は SEAN シーンで検索をしていただくと出てくると思います、
はい。
では中村さん、最後にこれからのシーンのビジョンというか、はい、こうやっていきたいみたいなのがあれば、はい、
そうですね、多くの人がねやっぱり自分と向き合ってセクシャリティも含めて、うん、自分のジェンダーの問題っていうものにね、うん、気づいてもらって、で自分の考えで人生を選んでいける、うん、そして多様な人がねこの世の中にはこう存在していて、存在していることが意味のあることだと思える、でありのままのこう自分でいいんだと思えるような社会をね築いていけるように活動を続けていきたいと思っています。
そして最後に桜さん、今著書のですね、明るいトランスジェンダー生活、これが新聞なんかでも取り上げられていますけれど、はいはい、今後執筆活動ではどんなふうに展開されていかれる予定ですか。
そうですね、一番新しいのは、まあ、性同一性障害の社会学というやつで、はい、ちょっとこれは論文っぽいやつなんですよね。それ以前は自伝的なんですけども、まあ、ちょっとこれからは小説とかにも挑戦したいとは思うんですけど、
はい、楽しみにしています。2週にわたり貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは新宿復興協会東京ハッピーチャーチ牧師の菅野直樹さんです。新宿駅前で路上ライブをしてハンバーガーショップで洗礼を授ける型破りな出前牧師、不良少年から神学博士になった菅野さんのアメージングな生き方に迫ります。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は夢に近づく夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。